姉妹の皆さん、この素晴らしい霊的に高まるメッセージ、また素晴らしい音楽に感謝しています。愛する姉妹の皆さん、友人の皆さん、総大会が世界規模の姉妹の部会で始まるのは意義深く素晴らしいことです。あらゆる年代、国籍や言語の姉妹たちが救い主イエス・キリストへの信仰と愛によって結ばれているのを想像してみてください。先日、愛する預言者であるトーマス・S・モーソン大官長と会った際、大官長は主をどれほど愛しているかについて話してくれました。大官長は皆さんの愛と祈り、そして主への献身に心から感謝しています。昔々、遠い国に3人の姉妹が住んでいました。一番上の姉は悲しんでいました。彼女は自分の鼻も顎も肌も足の指も全てにおいて不満を感じていました。たどたどしい話し方をするためにみんなから笑われたりもしました。人から批判されたり、誘うのを忘れていたと言われたりするたびに顔を赤くして立ち去り、自分だけの場所を見つけると悲しそうなため息をついて、なぜこんなにも儚く活気のない人生になってしまったのかと思うのでした。二人目の姉は怒っていました。自分は賢いと思っていましたが、学校のテストでは必ずもっと良い点を取る人がいました。自分は面白くて美人でおしゃれで魅力的だと思っていましたが、必ずもっと面白くてもっと美人でもっとおしゃれでもっと魅力的な人がいるのです。いつも一番になれないことが耐えられなかったのです。人生はこんなはずではないと思っていました。時には人に怒りをぶつけてしまうこともあり、いつもあれやこれやの理由で怒りが爆発する寸前の状態でした。もちろんそんなことでは人から好かれたり人気者になるはずもありません。時折歯を食いしばり、拳を握りながら、人生は不公平だわと考えるのでした。一方、末の妹はといえば、二人の姉と違い喜んでいました。ただしそれは姉たちよりももっと賢いとか、もっと美しいとか、もっと能力があるからではありませんでした。人から避けられ無視されることもありましたし、着ている服や口にした言葉についてバカにされ笑われることもありました。ひどいことを言われることもありました。でも彼女は全く気にかけませんでした。妹は歌うのが大好きでした。少し音痴だったので笑われましたが、歌うのをやめませんでした。彼女はこう言うでしょう。人のことを気にして何か言われて歌うのをやめるなんてありえないわ。実際彼女が歌うことで一番上の姉は悲しみ、二番目の姉は怒りました。何年も過ぎて3人の姉妹がこの世を去る時が来ました。一番上の姉は人生はがっかりすることばかりだということを何度も何度も思い知り、結局悲しいまま亡くなりました。2番目の姉は毎日嫌なことを新たに見つけ怒ったまま亡くなりました。末の妹は精一杯歌い、自信に満ちた笑顔をたたえ、喜びながら亡くなりました。もちろん人生はそれほどシンプルではありませんし、人々はこの物語の3人の姉妹たちのように一つの面しか持っていないわけでもありません。でもこのような極端な例から私たちは自分自身について学ぶことができます。私たちのほとんどはこの3人の姉妹のうちの1人、あるいは2人、あるいは全員と似た部分を持っているのではないでしょうか。1人ずつじっくり見てみましょう。 一番上の姉は自分を何かや誰かに作用される犠牲者だと捉えていました。次から次へと自分を惨めにすることが起こっているように思えました。このような生き方は自分の感情や行いを他人にコントロールされているのです。あらゆる意見の風に翻弄されます。そしてソーシャルメディアが幅を利かせる時代にあってはハリケーンのように風が吹き荒れます。愛する姉妹の皆さん、なぜ私たちは自分の幸福を、私たちのことや幸せを全然気にかけていない人々に委ねるのでしょうか。皆さんが人から何と言われるかを気にしているとしたら、予防薬を差し上げましょう。それは自分が何者かを思い出すということです。自分は天の高貴な家系に属する全宇宙を支配する天の両親の娘であることを覚えてください。皆さんは霊的な神の DNA を持っているのです。皆さんには自分の霊が創造された時に授かった独特の賜物があり、それをこれまでの人生で伸ばしてきました。皆さんは神の子です。憐れみ深い永遠の神、主の主、宇宙をお作りになり、広大な宇宙に星を散りばめられ、定められた軌道に惑星を置かれた神の子供なのです。皆さんは主の御手のうちにあります。とても素晴らしい手であり、愛に満ちた手であり、思いやりに満ちた手です。誰が何と言おうとも、その事実を変えることはできません。神が皆さんについて語られる言葉に比べれば、人々の言葉は何の意味もなしません。皆さんは神の尊い子供です。御父は皆さんを愛しておられます。つまずいても、神から背を背けたとしても、神は皆さんを愛しておられます。道に迷い、見捨てられ、忘れられたと思っていても恐れないでください。良い羊飼いは皆さんを見つけてくださいます。主は皆さんをご自分の肩に乗せて家に連れ帰ってくださるでしょう。愛する姉妹の皆さん、この真理を心の奥深くに染み込ませてください。そうするなら、悲しまなくても良い理由が数多くあることに気づくでしょう。果たすべき永遠の行く末があるのです。愛する世の救い主は、皆さんがその行く末を選ぶことができるように命を捨ててくださいました。皆さんは主の御名を受けた主の弟子です。主のおかげで永遠の栄光を身にまとうことができるのです。2番目の姉は世の中に対して怒っていました。悲しんでいた姉と同様、自分の人生で起こる問題は全て他人のせいだと感じていました。家族や友達、上司や同僚、警察、隣人、教会の指導者、最近のファッションの流行、太陽フレアの規模、単なる不運を非難しました。そして全てに怒りをぶつけていました。自分が嫌な人だとは全く思っていませんでした。反対に、ただ自分を守るためにしているのだと思っていたのです。他の人は全員自分勝手で狭い考え方や憎しみから行動していると彼女は信じていました。一方、自分は正義や誠実さや愛といった良い動機で行動していると思っていました。残念ながら、怒りに満ちた姉の考え方は 非常によく見受けられます。ライバルグループ間の争いに関する最近の研究で取り上げられていました。研究者たちがある研究の中で、中東のパレスチナ人とイスラエル人、またアメリカ合衆国の共和党支持者と民主党支持者にインタビューしました。そして分かったのは、双方自分たちのグループの動機は憎しみよりも愛であると感じているが、ライバルのグループが争ってくる理由は何かという問いには、憎しみが動機づけになっていると指摘したということでした。言い換えれば、どちらのグループも自分たちは公平で親切で信頼できる良い人々だと考えていたのです。対照的にライバルグループについては、身の程知らず、不正直、邪悪な悪い人々だと考えていたのです。私が生まれた年、世界はひどい戦争に巻き込まれ、苦悩に満ちた嘆きと悲しみがもたらされました。この戦争は私の祖国である人々を邪悪であると決めつけ、憎しみを煽っていた人々により引き起こされたものです。気に入らない人々の声を奪い、恥ずかしめ、悪の根源のように扱いました。人よりも劣る存在だと考えていました。人々の尊厳を犯すと、彼らに対する暴力的な言動を正当化するようになるものです。20世紀のドイツで起こったことについて考えると、身震いがします。私たちは自分に反対する人々に会うとき、その人たちに問題があると考えがちです。そうすると、最悪な動機を持って行動するのはいとも簡単になります。もちろん私たちは常に正しいことのために固く立つ必要があり、そのために声を上げなければならないこともあります。しかし、心の中に怒りや憎しみを持ってそうするとき、傷つけ、恥ずかしめ、その声を黙らせるために暴言を吐くとき、それは義にかなってはいません。救い主は何と教えられたでしょうか。私はあなた方に言う、あなた方の敵を愛し、あなた方を呪う者を祝福し、あなた方を憎む者に善をなし、あなた方を不当に扱い迫害する者のために祈りなさい。こうして天におられるあなた方の父の子となるためである。これが救い主の方法です。このようにひどい怒りや憎しみ、分裂、暴力を生み出す障害を打ち砕くための最初のステップです。もし彼らが同じように愛するつもりがあるのなら、喜んで敵を愛しますと皆さんは言うかもしれません。でもそれは関係ありません。私たちは自分が持つ主の弟子としての務めに責任があるのであって、人々が私たちにどう対応するかは関係ないのです。もちろん人々が私たちの愛に応えて理解を示し、愛を持ってくれるように願いますが、私たちが彼らに対して抱く愛は、彼らが私たちに対して思う抱く思いには関係ないのです。敵を愛そうとする私たちの努力は、彼らの心を和らげ良い影響を与えるかもしれませんし、与えないかもしれません。いずれにしても、イエス・キリストに従うという私たちの決意は変わりません。ですから私たちはイエス・キリスト教会の会員として敵を愛します。怒りや憎しみを克服します。神のすべての子供たちに対する愛で心を満たします。私たちを悪意を持って利用し迫害するかもしれない人々にも手を差し伸べ祝福し教え導きます。 3番目の妹はイエス・キリストの真の弟子を代表しています。彼女は非常に難しいことを成し遂げました。あざけられ、困難にあっても神を信頼したのです。周囲の人からバカにされても信仰と希望を持ち続けたのです。喜びにあふれて生活しました。でもそれは状況が喜びに満ちていたからではなく、彼女が喜びに満ちていたからです。反対の力を受けずにこの世の旅路を終える人は一人もいません。私たちを引き離そうとする数々の力がある中で、私たちはどうしたら忠実なものに約束されている栄光に満ちた幸福に目を向け続けられるでしょうか。その答えは何千年も前にある預言者が見た夢の中にあると思います。預言者の名前はリーハイといい、彼の夢は尊く素晴らしいモルモン書に記されています。そしてこのモルモン書はモンソン大官庁が私たちに読み、それについて深く考えるように招待招きました。夢の中でリーハイは広い荒れ野とその中に立つ書き尽くせないほどの美しい不思議な木を見ました。木に向かって進む大勢の人々も見ました。彼らは素晴らしい実を味わいたいと思いました。その実が大きな幸福と平安を与えてくれると感じ信頼していました。その木に通じる細い道もありましたし、その道にとどまるための鉄の棒もありました。しかし道や木を見えにくくする暗黒の霧も起こりました。さらに危険だったのは近くの大きくて広々とした建物から聞こえてくるあざけりの笑い声でした。ショックなことに、木に到達して素晴らしい実を食べた人々の中にもあざけりを信じて恥ずかしく思い始め、どこかに行ってしまった人もいました。木は前に感じたほど麗しくはないのではないかと疑い始めたのかもしれません。以前経験したことが現実だったのかどうかを疑問に思い始めたのかもしれません。木から離れたら生活はもっと楽になるのではないかと思ったのかもしれません。もうバカにされたり嘲笑われたりしなくなるかもしれません。そして実際自分たちを嘲笑っていた人々がまあまあ幸せで楽しくやっているように見えたのかもしれません。ですから木を離れれば大きくて広々とした建物の人々に迎え入れられ、自分の判断や知恵や洗練された上品さに対して称賛を受けるのと考えたのかもしれません。愛する姉妹、友人の皆さん、鉄の棒につかまり救いの道にしっかりと歩むのが難しいと感じたら、自信に満ちあふれたように見える人々からあざけられ、バカにされて揺らぎそうになったら、疑問が答えられず、また理解できない教義に困惑するなら、さまざまな落胆させる出来事に心が折れそうになるなら、リーハイの夢を思い出すように強くお勧めします。道にとどまってください。神の御言葉である鉄の棒から手を離さないでください。神の愛を受けたことを恥と感じさせようとする人々は無視してください。あなたが神の子供であり、豊かな祝福が用意されていること、主の御心を行えるようになったら再び主と共に生きれることができるということを決して忘れないでください。この世から称賛され受け入れられるという約束は不確かで不真実で満足を与えません。神の約束は確かで真実で喜びにあふれ今も常しえに続くのです。 より高い視点から宗教や信仰について考えるようお勧めします。大きくて広々とした建物の中で与えられるものの中でイエス・キリストの福音に従って生活することで得られる身に匹敵するものは一つもありません。確かに目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを神はご自分を愛する者たちのために備えられているのです。私自身、イエス・キリストの福音にあって弟子として歩む道は喜びに至る道であることを学んできました。それは安全と平安に至る道であり、真実に至る道でもあります。聖霊の賜物と力によって皆さんも自分でこれを学ぶことができると証しします。やがて皆さんにとってこの道が困難なものになるときにも、教会の初等教会や若い女性、婦女教会という素晴らしい組織の中に酒どころと力を見出すことができるよう願います。道の道中には先に進むために必要な自信や信仰を新たにできる休憩所のような場所もあります。それは安全な家庭であり、所属意識を与えてくれ、姉妹や弟子としての仲間から励ましを受けることのできる場所です。初等教会で学ぶ事柄は若い女性でさらに学ぶ真理に備えさせてくれます。若い女性のクラスで歩む弟子としての道は婦女教会の助け合いや姉妹愛へとつながっています。歩む道の一歩一歩が信仰、慰め、愛、徳、奉仕の行いを通して人々に対する愛を示す機会を積み重ねています。弟子として歩む道を選ぶことは計り知れない幸福と神から受け継いだ特質の開花へと導いてくれるでしょう。簡単ではないでしょうし、知恵、創造性、信仰、高潔さ、力、決意、そして愛など皆さんが持つ最善が求められるでしょう。しかしいつの日か皆さんが自分の努力を振り返るとき、強くあり続け自分の信じる道から離れなかったことにどれほど感謝することでしょう。人生において皆さんにはどうしようもできないことが数多く起こるでしょう。しかし結局は自分の行く末とその途中で経験する事柄を選ぶ力を皆さんは持っています。人生に違いをもたらすのは能力ではなく皆さんの選びなのです。置かれた状況があなたを悲しむものにさせたり、怒るものにさせないようにしてください。自分が神の娘であることを喜ぶことができます。神の恵みとイエス・キリストの愛に喜びと幸福を見出すことができます。喜ぶことができます。神の偉大さが豊かで限りないことに対して感謝で胸を満たすようにお勧めします。愛する姉妹の皆さんにはそれができます。私は心からの愛を込めて皆さんが命の木に向かって前進することを選ぶように祈ります。皆さんが声を上げ人生を賛美と輝きに満ちた交響曲を奏でるように生き、神の愛と主の教会の屈指技、そしてイエス・キリストの福音が世にもたらす事柄を喜べるように祈ります。主の真の弟子の音は音程が外れていたり対象をうるさく聞こえたりするかもしれません。時の初めからそうでした。しかし天の御父にとって、また御父を愛し敬う人々にとっては最も尊く美しい歌、 すなわち贖いをもたらす愛と神と人への奉仕についての崇高な清めの歌なのです。私は主の弟子として皆さんに祝福を残します。主の弟子としての栄光あふれる道を日々喜んで歩みながら、神の娘として耐え忍ぶ力と勇気を見出すことができますように。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。